マブルのビーサイド
さあ、いうことで2部でございますけれども、TVer とかってどれぐらいと番組登録したりとかしてますかっていう話なんですけど、三浦とかは、
いや俺限られてます。 TVer で見ることはほとんどないんで。
何で見るの？
録画しときます。
ああ、録画してるのか、
うん、見たいやつ。
あ、なるほどね。あ、うん、まあでも
あと、うん、正直俺はラジオもそうなんですけど、見逃したらしょうがないと思うタイプなんで。
まあ俺も基本的にそうなんです。
そうそうそう、
わざわざ過去に遡ってまでっていうのはごめん、そこまでの熱意ないや。
ラジオのタイムフリーもあんまない。そういう意味では、自分は
自分の番組ぐらいかな。
だってラジオってリアルタイムで聞くのがやっぱ一番好きだから。
うん、わかるわかるああ、俺もだからタイムフリーで聞くのはちょっと自分の番組でどういう感じでオンエアになったかなみたいなとかをチェックするときしか聞かないけど、俺つい昨日、初めてに近いけども、自分のやってる番組じゃなくてタイムフリーで聞いたのが、昨日さ、俺だから昨日だから木曜日だから乃木坂のオールナイト終わりで、で朝までその動画とか見てたから結構起きるの遅かったんですよ。で2時過ぎぐらいに起きて、でミヤネ屋とか見ながらこうなんかぼーっとしてて、で風呂入ろうと思ったんですけど、あれと思って、それがまあ風呂入り始めたのが3時ぐらいだったんですけど、あれ今日の阪神とオリックスのパレードを大阪のラジオはどう伝えてるのかなって思って それで初めてわざわざタイムフリーで MBS の番組を聞いて、別にこう無作為でこうやって MBS の番組 MBS 聞いてみるかと思って、
俺テレビのタイムテーブルは、
はいはいはい、
あのアプリで番組表アプリがあるんで関西にして見たんですけど、
はいはい、
ラジコは確かに見てなかった。
いやそれでわざわざ中継はしてないっぽいんですよ。
ああやっぱり、
そうそう、だってさパレードってさ基本的に言うとさ一瞬通り過ぎるだけだからさ、
うん、そう
だからわざわざ中継はしてないんですけれども、
映画を抑えてないとなんぼ
れ、そうそうそうそうそう、ただその MBS の昼の番組はレギュラーの中でとにかくそのだから昨日はさ御堂筋と三宮でね、神戸の方で、
うん、
同時開催されてたわけですけども、MBS の番組はとにかく今パレードにもう見に行ってる人をメールで募集して、その人たちにどんどん電話つなぐっていうのをやってて
迷惑
ただこれがささすが関西のリスナーだなと思ったのがさ、誰つないでも面白いんだよとりあえずでうまいのこれが喋り立つのよリスナーが、うん、素人なのにそれで初めて聞いて、あーこれあと他も ABC とかも聞いてみようかなとか思ってんだけどいやまあそうやってさまあ録画したりとかさ、うん、TVer とかだとさまあ1週間ぐらいは見られるわけですよ、放送された番組が。これさ、録画してて、リスナーの人も録画しててもあるかもしんないんだけどさ、なんか好きな番組で録画したりとかさ、TVer でお気に入り登録してるわけじゃん。なのにさ、あんまり自分にはまらない期間ってない。なんか。
いや、だから立ち上げるのはめんどくさいってまず思っちゃうんですからね。あと TVer やっぱどうしても始まった瞬間に、いやごめんなさい、この仕事やってたあれなんですけど、
はい、
CM から始まっちゃうのがちょっと止めちゃうんですよね。
じゃなくて、番組自体に自分の、なんか、なんつったらいいのかな、波長が合ってない時ってない。
あ、全然あると思います。
なんか、俺で言うと、もやもやサマーズとか大好きなんだけど、なんかわからないけど、もやもやサマーズが俺の中で、あんまり見たくないっていうか、興味がそそれない期間ってあるんだよ。なんか、3ヶ月ぐらい。
ある時に、いつもと同じだなと思っちゃう自分がいるんですよ。
ああ。
変わらないな。マンデリですよね、だからね。
はいはい、はい。
ある時戻るとやっぱ面白いなと思うんですけど。
わかるわかる。マンデリっていうか、なんだろうな。もしかすると、限られた時間しかない中で違う興味がある時かもしれない。
あ、それは。
いや、それで言うとさ、多分さ、録画したりとかさ、 とお気に入り登録したりしてさ、長いこと見てない番組とかってあるよね、絶対。
ありますよ。
で、なんかさ、突然さ、久々に見てるで突然ハマるのよ、また。元が好きで登録してるから。
月曜から夜更かしがそれですもん。
撮ってるけど見てない、
うん、撮ってるけど見てないところから一回外しちゃってます、今。リアタイで見れなかったらいいやってなっちゃって
る。あー、録画リストから外してる感じ。
けど、やっぱリアルタイムで見ると面白いなと。
はいはいはいはい。いや、あるよね。見れると。俺、だから、出川さんの充電飛とか、もう充電飛とかも、ハマる時期とハマんない時期やの、なんか。あれ何なんだろうね。多分こっち側の問題なんで、番組は常にさ、面白いもの作ってんだからさ。いや、まあ、そんな中ですよ。俺実は、今週月曜日から、ファスティングまたやってまして。
好きですね。
いや、これはちょっと
月曜日からファスティングやってますってっていうのを3週連続で聞
いたんですけど、うん、いや、あのね、いや、だからちょっと暴飲暴食だったんですよ。先週 その大阪出張あたりからタガが外れた感じがあって自分の中で、でそれでファスティングしようって思ったんだけど、これ改めてね、こう自分の先週の食生活を振り返ってみたんですよ、はい、
まずだから皆さん、はい、チェックしてください、石川さんの食生活を。
先週の水曜日だから大阪に行く日ですね、うん、これまずは行きの新幹線の中で、これ必ず新幹線の時に買うチキン弁当のおかずだけ、
うん、おかずだけ
唐揚げが4個入ってるやつ、うん、それを買ってまず行きまして、うん、でまあ仕事しました。でその後この前も話したように、フグを食いに行きました、はいはい、まあフグはカロリーは低いです、値段は高いけどカロリーは低いです。でフグで終わったかっつったらそうじゃなかったのよ、うん、その後、まあ、たこ焼き食べに行き、うん、最終的に言うとラーメンも食ったの、ね、うんうん、だいぶやってるじゃないですか、うん、ラーメン大盛り行って、ね、で次の日木曜日の日も昼ぐらいにたこ焼きを食いまして、うん、でその後新大阪の駅に行き、うん、きつねうどん食べて、うん、でまあだいぶ炭水化物食ってるじゃないですか、うん、ではその後夜東京に戻ってきて仕事して、いきなりステーキ行きました、うん、ステーキ 300g にハンバーグ 150g、うん、で、スープ野菜皿ついて、うん、食いまして、まあ結構炭水化物夜食わなかっただけだけど結構なカロリー取ってますよね、
うん、なんというか、うん、なんでしょうね、うん、ややリバウンドしてますよ、ね、ていうかリバウンド、食欲に対してはリバウンドしてますよ ね、
してますね。
カロリーはどうかとかじゃな
くて、はい、食欲が抑えきれなくなってますよね。
席終わったようにもう抑えきれ、
はいはいはい、でさ、普通の考え方だったらさ、うん、こんだけ食べたから次に控えりゃいいじゃん、うん、で俺も控える気だったのよ、うん、だけど夜にどうしても今日もハンバーグ食いてると思い始めて、う
ん、私は分かりますよ、その気持ちはもう止められないんですか。
分かってくれる、
はい、
分かってくれる。
私はずっとそれですから、
ね、はい、常に人生常にリバウンドしてるのはね、みんな
止められないんですか。
でさ、またハンバーグ食いっちゃって、これいきなりステーキじゃないとこだったけど、ハンバーグもマックスでかい 560g にサラダスープつけて、ライス大盛りを 2杯これもちろん塩かけました。はい、大盛りのライスを2杯食いました。でですね、次の日が、土曜日の日がシズラーっていうね、時々話しますけど、まあアメリカかオーストラリアだからか発祥のサラダバーがメインの店なんですけども、そこに行きまして、まあこの日はだから野菜中心の食生活しようって気持ちはあったんですけれども、うん、シズラーってチーズトーストっていうのをつけてくれるんですね、うん、まあ食パンみたいなやつの表面になんか美味しいチーズがこう塗ってあって、こんがり焼かれてるみたいな。で、まあ、サラダももりもり食べつつ、うん、チーズトースト8枚食べたんです、うんうん、 で、まあサラダバープラス、まあ食べ放題ですから、カレー食べ、それからデザートまでしっかりいただき、アイスクリームなんかも食べみたいな感じで、まあこの日はそれでやめたんですけども、次の日の日曜日ですね、なんかどうしてもそば食いたいなっていう話になって、で日放送の近くにあるお蕎麦屋さんにまず行って、そば大盛り頼んだんですけども、なんかさ、俺が食いたかったそばと違ったのよ。
まあけど分かりますよ、そばってまずいのなんてないじゃんと思うんですけど、うん、種類はあるんですよね。
そう、その日俺が食いたかった感じのそばじゃなかったの。
すごい分かりますよ。
あ、しかもだからその日はざるそば的なもの、盛りそば的なこう冷やしのものが食いたかったんですけども、冷やしの食ったんだけど、なんか俺が求めてた感じと違ったんだよね。
食感がちょっと違うのがあったりしますよね、自分が思って
た。はいはいはい。で大盛りで頼んだにもかかわらず食い直そうと思って。
わかりますよ、
はい、
私それです、
はいはいはい、で別のお蕎麦屋さんに行って同じものをもう一回注文して食べてみて、うん、これも違ったっていう、
うん、ただ超えた
か、はい。でそれだけ食ったにもかかわらず、夜家に帰って家で焼肉やるっていうことをしまして、それで、あ、もう俺は忘れにしてきゃもうダメだっていうふうに思ったの。あるよね、食い直したい時。
いや、めっちゃありますよ。なんか私に同意を求めたとって多分世間と違いますよ。それは
塩かけるんですか、 こっちも塩かけるんですか。
塩かけるっていうか、
いや、も
う
あれですか、リスナーのみんなが
食欲がバグってる人間なん
だ。いやだから本当のこと言うと、三浦のことあんま言えないのよ。
いや、よくファスティングしますよ、それで。けど、
いや、いや、今までがさ、歯止めが効かなくなったまま半年ぐらい過ぎてたわけよ。だけど、ファスティングをやると、ちょっと痩せるし、逆に言うと胃腸も休ませることもできるしってことで、
体にいいんですよね。
そう、それで食い過ぎた次の週は、やめようっていうふうに思ってんだけど、もうこれさ、12月はさ、もう完全にストレスで食っちゃうのよ。
ストレスしかないです。もうなんでしょうね、うん、もう俺もあれですけど、石川さんももちろんですけど、
はい、
俺ももう連休はなくなったんで、12月末、年が明けるまで。
いや、そうなんですよ。で言うと、
休みないな。
1ヶ月間ストレス食いをする期間を経た上 で、うん、で年明け多分ちょっと休めるから、それで旅行してああだこうだ爆食いした上で、それでまたファスティングかなっていうふうに思ってるんですけど、今俺はまあなんつったらいいのかな、嵐の前の静けさの状態に今も入ってるところなんですよ。これは、まあ、12月に入るとまあどこかのタイミングでミュージックスの台本に手をつけなきゃいけないっていうところで、うん、だけど今はまだ手をつけられる状態ではない。
これあれですよね、
はい、
11月は12月かって多分気持ちの上で全然違いますよね。
はいはいはい。で今は時間があるから手をつけたいんだけど手がつけられないっていうジレンマ。
ミュージックスに関してはね、
ミュージックスに関しては
、いかんせん調整するものが多すぎますからね、ミュージックスは。
はい。で今よくやってることは、暇な時間にとにかく12月のスケジュールをまず整理する。何日までにこの台本を書かなきゃいけない、レギュラーとかも含めてっていうのをやってて、で俺ちゃんと整理してみると今レギュラー5本あるんですよ。レギュラーお仕事が5本で、来月そのラジオとか映像とか含めて特に4本抱えてるんです。
おかしい。うち4本のうち1本がそれですか、それともプラス1でそれですか。
うん、ミュージックスも入れて4本で、
いや、その4本がそのうちの1本24本は多分特番12本分です
で、なおかつイベントも1本かかる12月。それでまた手がつけられないものが多いんですよ、12月の案件って。まあ、未だに。で今何やってるかっていうと、特にカンパケ収録の番組の台本をとにかく年末分まで書いちゃうっていう作業をやってて
それを見越して俺もどんどん石川さんに Q シート出
して今もうそうですね2番組ぐらいこの週末で多分年末分まで全部書き上がりましたレギュラーでやってる番組の
え、白間さんのやつもそれぐらいやれます
おいこれまだ言えないやつか白間さんのやつとかは、まあ、もう一気に全部書いちゃおうと思ってんだよね
そうですよね少なくとも札幌のやつで、うん
12月20日まで
3週目まで終わるんで、
はいはいはい、
であと1週どうするかってところがあって、
まあ、これはレギュラー、うん、今のところレギュラーだからこれは書く気になれば書け
そうです、ね、だから俺がその9シート書けば何、うん、だろうあれなんかプラスもあるかもしれないけどぐらいな感じですよね、
はいまあ、9シートなくてもあ何の企画やろうかだけ決めたらもう書けちゃうっていう、うん恐ろしいよもう俺3番組ぐらい年末までかけるもん年内いっぱいの
石川
ほんま
ブルンの
B サイドユアライフ
おはようございますこんにちはこんばんはどうも西川貴教です。それではプレミアムアロマ張り切ってどうぞ。
ラドレ香り君がいるだけでアドレ香り愛しすぎて君を抱きしめていたいよいたいよ。アドレ香り幸せな風アドレ香り愛に溢れて香りプレミアム写真売り切
エステ
あるんですよなるみってこんなことやってるの両親は知ってるの。あなるみってあなるみって天狗のおばあちゃんも見てるよ。
いいじゃない。
怖いね12月が。
まあ毎年恐怖なんですけどね石川さん今年は恐怖でしょうね。
いやだから。なぜ今いろんなことを前倒しにしてるかっていうとミュージックスの台本を書くために割く時間を確保するための12月に
石川さんは集中して書きたいタイプの人ですからね。
そうそうそうそうそうそう、うん、まあミュージックスの24時間の台本はね正直言えば2日あれば書ける2日くれってこと
なのこの2日に関しては寝るんですよねさすがに
寝たりはするけどもやっぱなんつうの2日間あれば24時間も上げられる自信がだからまとまった2日間が欲しいのよ。
だそういう意味ではけどまさかのね札幌行くっていうのもあったりとか
いやそうなんだけど、
まあ、けいいリフレッシュになるんじゃない
ですか。今俺はそこの札幌が、うん、今9日だっけ9日に公開収録があるんだよね、はい、忍大竹しのぶさんの番組の公開収録が札幌であると、はい、で俺は前乗りする気だとこれはあの何かあっちゃいけないから絶対で前乗りしてで
私はその前日は、
はい、
ツバのジェイコムで、うん、鶴子さんの申し訳
で俺今持ってるのが9日に札幌吐くじゃないですかこれ10日日曜から
日曜日
12日火曜まで札幌でホテル取るから
日月か一番ハイシーズンの札幌で
いやこの時期ねそんなでもないよ。
本当ですか。けどイルミネーション始まってるらしいですよ札幌。
あ本当でもほら日月かだからそんな高くないよ。あ
そっか、
うん、俺ここで書き上げようかなって思って札幌であ
ったかい暖房が効いたホテルで、
はい、だからそうねもしかすると今年のミュージックスの台本は札幌さんの台本かもしれない、
まあ、ある意味ある意味ちょっとロマンチックになってるかもしれないですね雪のクリスマスか大体ねメムソンって東京は空っ風のクリスマスですから
いやまあその台本のことで言うとねその下のみんなさ前々から俺はいつか AI を導入してるって言ってるじゃないですか最近三浦が俺の書いた台本を AI じゃないかって疑うようになったんですよ。
そうですよあ あの時の話題になった二十四節気、
はいはい、
この話題が出た時は石川さんはまず AI なんじゃないかと俺は疑うようになった。気になってるんですよ。二十四節気の後七十四節気
72個
に行かなきゃいけないのに、うんうん、ここ2回行ってないんですよ石川さん、
はいはい、
怪しいと思って掘り下げないなと思いながら。
でも違う角度で掘り下げたりするんですよ。
そこが逆はすると人間になるかもしれないですけどね、うん、ちゃんと手を変えてるっていうところでは。
だから三浦といや使って待って俺の目の前での席で俺の台本チェックしながら石川さん今週の台本ってまさか AI じゃないですよねって言うんだよこいつ
突然言い始めておかしくないなと思って当てたいなと思ってるから
一応ルール決めたんだよね。あの AI の台本を常に使った時はあの収録とか全部終わってから実は見える今日の台本は AI だったんだっていうルールは決めた。いや来てるんですよその AI AI チャット GPT 関係、これ前ね紹介しかかったやつなんですけども、ランフォード、これね三浦じゃないけどこのメール自体を AI に書かせたんじゃないかって俺は疑惑を持ってるんだよ。
ありそう。
だってさ、私はランフォードと申します。今回のメッセージではチャット GPT の利点についてお伝えしようとしたいと思います。
これを今 AI 風の言葉で喧嘩できますもんね。私は、うん、みたいな感じで。
チャット GPT は自然言語処理の分野で革命を起こす存在です。これもなんかもうさ、AI 書いてるっぽい感じの文体じゃない？うん、その利点は多岐にわたりますが、特にラジオ番組の収録で役立つ可能性があります。具体的に以下のポイントについてお話しいたします。もう AI っぽくない？
もう AI っぽいですよ。ずーっとあの AI が喋ってるのに聞こえてますよね。
1. 台本の自動生成。チャット GPT はテキストデータから学習することで高品質なテキスト生成が可能です。もうなんかここが AI っぽくない？
もうマニュアルだもんな。
番組収録の際、演者が使用する台本を自動生成するのに非常に役立ちます。もうなんか文章がさ、
プロモーションだもんな、完全
に。いや、すごいよね。もしチャット GPT っていうホームページがあったらそこに書いてあるやつ。これにより時間と手間を節約でき、クオリティの高いコンテンツを制作できます。2. 学習方法。チャット GPT は大量のテキストデータを学習することで知識を獲得します。もう、獲得しますみたいな言い方がさ。なんか、なんつうの、下手な翻訳ソフトみたいな感じだよね。
知識を集めますだったらまだ。
うん。これ、まあ、これだけ言ってて、ランフォードが普通に書いた文章だったら本当失礼なんだけどさ。事前にトレーニングされたモデルは、一般的なテキストデータに関する幅広い知識を持っています。また、特定のドメインに適応させるためにカスタムトレーニングを行うことができますと。3. テキスト入力以外の方法。チャット GPT はテキストだけでなく、音声、画像、コードなどの異なる種類のデータを入力として受け付けることが可能です。これにより多様なメディア形式に対応したコンテンツ生成が実現できます。しかし注意が必要な点もあります。チャット GPT は大量のデータから学習するため、時には矛盾した情報を生成することがあります。そのため生成されたテキストは注意深く検討し、信頼性の確認が必要です。チャット GPT の利点を生かして、より魅力的で効果的なラジオ番組の制作にお役立ていただければ幸いです。どうぞお気軽にご質問やご相談をいただければと思います。これ嘘じゃん絶対。AI じゃん。でね、実際作ってくれたのよ。これがまさにそうだ。上記は、だから今までの文章は、下記のテキスト入力で、チャット GPT3.5 が生成した文章です。
ああ、やっぱり
そうなんだ。テキストに入力したことは、石川本間ブルーンの B サイドユアライフ、ポッドキャスト番組に送るメッセージを作成する。メッセージ文頭は、これ今、俺は読むときカットしたけど、石川さん、本間さん、ブルーンさん、三浦さん、お疲れ様ですから始める。実際入ってんのよ、これ文章、実際のメールには。自分のことをランフォードだと名乗る。 メッセージの内容はチャット GPT の利点を説明する、
うん、
で、主にラジオ番組の収録で演者が使用する台本をチャット GPT で生成することを想定している、
うん、
チャット GPT の入力について説明を含める、どういう学習方法が存在するか、テキスト入力以外の方法が存在するか、チャット GPT は時に矛盾したことを生成する可能性があることを含めるっていうのを入力した結果がこの文章だったって今紹介した。
その設定の方がめんどくさいかもしれないな。抜けがないよりだって自分で考えなきゃいけないですもんね。
ああ
よくやりましたね。
試しに台本を作ってみましたということで、入力に、
うん、
チャット GPT を紹介するラジオ番組の台本を作成する、演者は石川氏、聞き手は三浦氏、チャット GPT の利点、知識のカットオフ、学習方法の紹介っていうところで実際にこう作ってくれたんだけど、
読んでみますと今ここで、
いやこれはね硬すぎる。
一回やってみましょうよ、それ読みながら二人で。
これね、ここね、じゃあ行きますね、
はい、
皆さんこんにちは。今日のラジオショーでは AI の未来を考え、 AI モデルであるチャット GPT に焦点を当ててみたいと思います。そのために AI エキスパートの三浦氏をお迎えしました。三浦さん、ありがとうございました。もういきなりこう終わっちゃってるんだけどさ。三浦はだから AI エキスパートっていう立ち位置でゲストに来てるってところで、はい、じゃあ三浦さん。
こんにちは、石川さん。AI についてお話しできることを楽しみにしています。
あれな、なんか、新人の女子が初めてやる番組みたいな入り方だな。それではまずはじめにチャット GPT についての基本的な情報から始めましょう。チャット GPT は OpenAI によって開発された自然言語処理モデルで、テキストデータを生成する AI です。三浦さん、チャット GPT の利点について教えていただけますか？
もちろんです。
もちろんですが、いらんのよ。
生 CM みたいな。チャット GPT は自然言語処理における非常に高い精度を持つため、テキスト生成や会話の自動化に非常に役立ちます。例えば、顧客サポート、文書作成、要約、翻訳などの多くのタスクに使用できます。また AI モデルので24時間体制で作業し、人間のエラーを最小限に抑えることができます。
それは本当に素晴らしいことですね。
もうやめましょう、もうおかしすぎる。これ
こういう台本一番嫌いなのよ。リアクションがもう文章になっちゃってる。
完全に生インフォマーシャルです。
インフォマーシャルです。
しょうがないですけどね、あの、チェック交差というものがインフォマーシャルはどうしてもあるからこうなるんですけど、
このリアクションまで台本化されてるっていうの一番嫌いなのよ。なるほどね、
すごいな。
ちょっとでもさ、試してみたい気がするね、
うん、けどこれだと硬いよって言ったら逆に覚えるんじゃないですか。ちなみにこれタイトルが、番組タイトルが未来を考える
ラジオショー、司会者石川氏、ゲスト三浦氏。これはだからちょっとこうチャット GPT を紹介するラジオ番組っていうところでもうお固めになっちゃいがちになるから、うんうん、だとしたらっていうので、
これバラエティーって入れたらどうなるかもしれない。
ああ、入力するっていう手はあるねこれ、
うん、
このだから俺いまだにさ、チャット GPT ってソフトなのかアプリなのか、それともウェブなのかよく分かってないんだけど。
アプリなんでしょうね、頭脳なんでしょうけど、
それはダウンロードできるのかとかが俺いまいち分かってねえんだまだ。
けど今ってダウンロードする時代じゃないですもんね、クラウドの時代だから。
それはでもじゃあどっかのサイトに登録してってことなのかな。
まあ、でもサーバーがあったらサーバーを、だから変な話、 B サイ登録するときに特にアプリケーション使ってないじゃないですか。
はいはいはいはい、
ブラウザでやってるじゃないですか、
はいはい、
けど本体は頭脳はどっかにあってそれにアクセスしてるじゃないですか。
はいはいはいはい、うん、なるほどね、うん、ちょっとごめん、基礎の基礎のチャットしてみて。でもさ、ちょっと試してみたくない、いろんなこと。
いや、まあ試しつつ、もう現にこうなってるのは面白いですよ実際。
しさ、変な話だけどさ、何、企画書とかさ、チャット GPT に作らせるって言ってはある。
いや全然いいけど、それが問題になってるじゃないですか、できちゃうから。
ああ。いや、なんかさ、なんかそれこそ 番組の概要書みたいなさ、ゲストブッキングするとき出してしなきゃいけないわけじゃん。それのさ、例えば特番とかだったらさ、どういう番組でって説明しなきゃいけないわけじゃん。そのさ、説明の部分めんどくせえじゃない
打ち合わせが AI になる可能性あるんですよね。
あ、まあね。
答えるからテンション上がんねえだろうな。
いや、そういうのさ、だから、全部が全部 AI にやらせちゃうのはおかしいと思うから、ここの説明なんてやったらいいかなみたいなところをさ、もっとうまいことできねえかなと思った時 AI にやらせて、それを企画書に貼り付けるみたいなのは全然ありかもね。ああ、部分部分で使っていくっていうとこ導入から、これさ、どうする、これリスナーからもう一回チャット GPT で基礎の基礎のことを教えてもらったとして、で例えばだけど、まあ簡単にこうだったら利用できますよみたいなことになった場合、うん、どうする、お前使う、
ちょっと、いや、倫理も問題があるな。
いや、でも別に俺とお前だけの、
いや、俺とお前だけのっつって B サイド言うじゃん、世界中に言ってるんだよ。
いや、でも実際問題さ、これそれこそこの1週間ぐらいまたなんかニュース番組かなんかでそのチャット GPT を活用してるみたいな人とかを紹介してたけど、やっぱもうだからさ、イラストとかもさ、例えば企画書に貼り、イメージイラストみたいなのもさ、作ってくれちゃうわけよ、チャット GPT が、うん。そうなると絶対これ利用した方が便利だなって思うもんね。
なんか最近ニュースで、わかんないことがあったんだけど、CEO だっけかな。
CEO?
の方が復帰したみたいな。うん、
はいはいはいはい。チャット GPT だよ、それもね。
オープン AI か。
はいはい、オープン AI。オープン AI がチャット GPT ってことなのかな。
このオープン AI のサム・アルトマン氏 CEO に復帰へ、うん、オープン AI が発表って言われた瞬間に、これは何、どっちだ、生成されたニュースなのかどっちなんだって。
ああ、なるほどね。オープン AI が発表は何つな、何つったらいいんだ、ややこしいな。
わかるわかる。機械が勝手に発表したのどっちどっちって言って
た。いや、ちょっとじゃあもう一回ですね、チャット GPT の基礎の基礎から教えてください。基礎の基礎から教えていただければ、ソフトなのかアプリなのかも分かりません。
石川、ほんま、ブルンの B サイドユアライフ。